王ヘンリー作、三宅育三郎役。水車のある教会。レイクランズはハイカラな避暑地の目録には入っていない。クリンチ川の小さな支流に望むカンバランド山脈の低い市脈の上にある。もともとレイクランズというのは寂しい狂気鉄道沿線の二十数個の静かな村の名である。まるで鉄道が松林の中で道に迷って怖く寂しくなってその村へ逃げ込んだようにも見え、また村の方が道を失って汽車に故郷へ連れて帰ってもらいたさに線路の縁に固まり合っているといった風にも見える。それにレイクランズという村の名も変だ。湖水なんかないんだから。その他、付近には取り立てて言うほどのものもない平凡なところだ。村から半マイルばかりのところに、イーグルハウスという大きな広い建物がある。それは安直に山の空気を吸いたいという人たちの便を図って、ジョーシア・ランキン氏が建てたものである。そこの経営は愉快なほど下手で、現代風の改良など施さず、万事古風のままである。まったくっちゃらかし、やりっぱなしなのも自分の家にいるような気がして、のんきで面白い。しかし、きれいな部屋をあてがわれ、食べ物はいい上に十分だから、あとはお客の方で松林へでも出て遊べばいいのである。自然は、この土地に、光線やブドウズルのブランコやクローケを恵んでくれた。その球技に普通用いる金輪も、ここのは木でできている。また、芸術の方面では、ただバイオリンとギターとの合奏くらいに過ぎないが、週に二度の園庭の舞踏会で音楽が聴ける。イーグルハウスの乗客連は、ただ遊びに来るというだけでなく、必要上、保養に来る人たちである。彼らは一年中動くために、二週間ごとに巻くことを必要とする時計にも例えるべき、忙しい人たちである。方々の都会の学生、時には画家やその辺の古い地層の研究に没頭している地質学者などの顔も見える。ここで夏を送る幾組かの家族もある。また、この土地で、学校の姉さんたちと呼ばれている、忍従を胸とする婦人宗教団の団員たちも、よく疲れた顔を見せる。イーグルハウスから三四丁行くと、面白いものがあるが、もし、イーグルハウスが土地案内を出せば、それを一つの名物としたに違いない。それはもう回ってはいないが、古い古い水車小屋なのである。ジョーシア・ランキンの言葉を借りて言えば、それは合衆国唯一の水車のかかった教会であり、また回収席とパイプオルガンとを備えた世界唯一の水車小屋である。イーグルハウスのお客たちは、毎日曜日にその古い水車小屋の教会へ行って、純潔なキリスト教徒は経験とロークとの嘘に惹かれて言うようになった上等の麦粉のようなものだというようなお説教を聞いてくる。毎年初秋の候になるとイーグルハウスへエイブラム・ストロングという人が逗留に来たが、彼は人々の警護の的となっていた。レイクランズでは彼はエイブラム氏と呼ばれた。雪白の髪、しっかりとした優しい赤ら顔、陽気な交渉、それに彼の黒衣とつばびろの帽子とがまるで彼を牧師さんのように見せたからである。初めての客でも三四日彼に接すると、すぐもうエイブラム氏と呼ぶようになった。エイブラム氏は遠くからレイクランズへやってくるのである。彼は北西の大きな喧騒の都会に住んでいて、そこに製粉所を持っている。 しかし、その製粉所には回収席があったり、オルガンがあったりはしない。それは大きな、不格好な、山のような製粉所で、蟻塚をめぐる蟻のように、貨物列車が終日その周りを動いている。さて、このエイブラム氏の過去と、前に言った教官になった水車小屋の歴史との間には、深い関係があった。まず、それから話さなければならない。その教会が水車場であったとき、ストロング氏がそこの主人だった。彼ほど陽気で、粉まみれで、忙しくて、幸福な水車屋さんはなかった。彼は水車場の道の向かい側の田舎屋に住んでいた。仕事は呪いが、引き賃が安いので、その辺の山に住む人たちは、何マイルもの遠くから、石でゴツゴツした道もいとわず、彼のもとへ穀物を運んできた。彼の楽しみは、彼の小娘のアグレイヤだった。これは、亜麻色の髪をした、よちよち歩きの小娘には、ちょっと過ぎた名前だが、山の人たちは、響きのいい、立派な名前を好んだ。母親が、何かの本の中にそれを見つけて、つけたのだった。しかし、幼い頃のアグレイヤは、その名には構わず、自分を、平常、ダムズと呼んで聞かなかった。水車屋とその妻とは、アグレイヤから、たびたび、その不思議な名のもとを聞き出そうとしたが、結局、わからなかった。とうとう彼らは、次のような推測に達した。家の後ろに、ロドデンドロンの花壇があって、アグレイヤは、それが大好きだった。ラムズというのは、つまり、その彼女の好きな花の難しい名と関係があるらしいのである。アグレイヤが四つの頃、彼女と父との間に、天気さえ良ければ、決して欠かしたことのない日課が、毎日午後繰り返された。夕食の支度ができると、母親は、決まってアグレイヤの髪に櫛を当て、きれいなエプロンをかけてやる。そして、道の向こうの水車場へ、お父さんを迎えにやるのである。水車屋さんは、娘が戸口から入ってくるのを見ると、粉で真っ白になって出てくる。そして手招きしながら、その地方でよく聞く粉引きの歌を歌う。それは、こういったような歌である。車が回って粉が引ける。こまみれ粉屋は上機嫌。一日歌ってのんきに稼ぎ、かわいいこの子と思ってる。すると、アグレイヤは彼の方へ飛んで行って叫ぶ。父ちゃん、ラムズをお家へ連れてって。彼は彼女を肩に担ぎ上げて、やはり粉引きの歌を歌いながら、道の向こうの家へ帰っていく。夕方になると、必ず、これが繰り返されるのである。アグレイヤの四度目の誕生日が過ぎて、一週間ばかり経ったある日のこと。彼女が突然見えなくなった。彼女は家の前の道端で草花を摘んでいたのだが、それからわからない。少し経って母親があまり遠くへ行かないようにと思って出て行ってみると、もう姿が見えなかったのである。もちろんできるだけ手を尽くして探した。近所の人たちが集まって森や山を何マイルもの間探してみた。また、水車の咳水も見るし、川も咳のずっと下まで残るくまなく探った。しかし、何の手がかりもない。一両山前に漂白者の一家族が近くの森に泊まっていた。それにさらわれていったのかもしれないという説が出た。しかし、彼らの馬車を追っかけて行って探してみたが、やはりアグレイヤは見当たらなかった。ストロングは、それから2年近く、そこの水車をやっていたが、とうとうアグレイヤを見つけ出す望みを失ってしまった。彼は妻と共に北西地方に移っていった。数年後には、その地方の重要な製粉地になっている、ある都会の近代的な製粉工場の一つを手に入れた。ストロング夫人は アグレイアを失った時に受けた心の痛手から、再び回復することなく、彼らの移住後、2年にして世を去り、ストロング氏は一人でこの悲しみを忍ばなければならなくなった。彼の家業が盛んになった時、彼はレイクランズとその近くの古い水車場を訪れた。そこの風物は彼にとって悲しみの種ではあったが、強い彼は常に快活さと優しさとを失わなかった。彼がその古い水車場を教会に改造しようと思い立ったのはその時だった。貧乏村のレイクランズではとても教会など建てられない。なお一層貧しい山の人たちもそれを助ける力はない。そんなわけで20マイル以内の地には教会らしいものがなかった。ストロング氏はその水車場の外観をできるだけ変えないようにした。大きな乗車水車もそのままにしておいた。そこを訪れる若い人たちはみんなその水車の柔らかいだんだん朽ちてゆく木に自分の名前の頭字を彫り付けていった。席は一部分壊されて清らかな山の流れは岩の川床を流れ落ちた。しかし水車場の内部はだいぶ面目を変えた。シャフト、引き臼、調べ川、滑車といったようなものはもちろんみんな取り除かれた。そしてベンチが2列に並び、中に通路ができ、奥にはちょっと高くなった段があり、説教壇も設けられている。頭上三方には座席のある2階がつき、内側の階段から登ってゆく。オルガン、それも本当のパイプオルガンがその2階にあって、それはこの湖水社教会の改修の誇りだった。オルガニストはフィービーという娘さんである。レイクランズの少年たちは日曜日のお勤めに交代に彼女のオルガンのポンプを押すことを誇りとした。説教者はバンブリッジ氏で、彼はスクイレルギャップから一度のお勤めも欠かさず白馬にまたがってやってきた。そして経費はすべてエイブラム・ストロングが負担した。彼は説教者に500ドル支払った。このようにして、その古い水車場は、アグレイアの思い出のために、彼女がかつて住んだ村に対して祝福を与えた。彼女の短い生涯、それは故郷にも達した多くの人々の生涯も及ばぬ大きな恩恵をもたらすように思われた。しかし、エイブラム・ストロングはまだ垂れるとせず、彼女を懸念する今一つのものを作った。すなわち、彼の北西地方の製粉工場から、アグレイア印の製粉を売り出したのである。それは、最も硬い上等の小麦から製せられた。人々は、すぐにアグレイア湖が二つの値を持っていることを知った。一つは、市場における最高の値段であり、他は、ただという値段だった。どこかに火事とか洪水とか愚風とか肥業とか飢饉とかいうような人々を困窮に陥れるような災厄が起こった時には必ずアグレイア湖がただという値段で豊富に発送された。それは注意深く手落ちのないように配給されたが少しも惜しまれるようなことはなかった。そして飢えた人たちからたとえ一銭の金といえども取らなかった。人々はいつとはなしに、どこかの都市の貧民街に火事があると、まず第一に現場に到着するものは消防署長の馬車、その次がアグレイア湖を積んだ車で、最後にポンプだ、というようなことを言うようになった。これがつまり、エイブラム・ストロングのアグレイアに対する第二の記念だった。世の詩人にとっては、これは、あるいは、あまりに功利的に過ぎて、美という点において、欠けるところある題目かもしれないが、ある人々には、愛と情けの使者のように、不幸な人たちを訪れて回る、 清らかな白い引き立ての麦粉をその名が記念している失われた少女に例えてみることは、美しくも気高く思われるに違いない。ある年、カンバランド地方が非常に困難したことがあった。穀類はどことも不作だったが、カンバランドに至っては全然取れなかった。産地の洪水は人々の財物を多く奪った。漁師たちの獲物さえも乏しく、彼らは家族のものを養うだけのものを持って帰ることすら困難なほどだった。ことにレイクランズのあたりは甚だしい窮乏を訴えた。エイブラム・ストロングはこれを耳にするや否や命令を発し、例の狂気鉄道は早速レイクランズへアグレイヤ湖を下ろし始めた。ストロングの命令はその村の麦粉を貯蔵せよというのであった。あの湖水社教会の2階に麦粉を積んで、教会に来る人に1袋ずつ持って帰らせよというのであった。それから2週間の後、エイブラム・ストロングは毎年の例によってイーグルハウスを訪れ、またいつものエイブラム氏になった。そのシーズンにはイーグルハウスはいつもより客が少なかった。その中にローズ・チエスタという娘が混じっていた。チエスタはアトランタから来たのだが、彼女はその都会の百貨店で働いているのだった。これは彼女の生まれて初めての休暇の旅行だった。百貨店の支配人のサイ君は以前一夏をイーグルハウスに送ったことがあった。彼女はローズを非常に可愛がっていたので、3週間の休暇をそこで暮らしてみるように勧めたのだった。支配人のサイ君は、ランキン夫人への紹介状をチエスタに与えた。ランキン夫人は喜んでチエスタを迎え面倒を見た。チエスタはあまり丈夫でなかった。20歳前後の年頃で、屋内生活のために顔色も悪く、ひ弱そうだった。しかし、レイクランズにおける1週間は、彼女をほとんど見違えるほど明るく元気にした。ちょうど9月の初めで、カンバランドは一番美しい時だった。山の秋色はようやく輝きを加え、空気はシャンパンのように匂い、夜の何とも言えない涼しさは人々をイーグルハウスの暖かい毛布の下に心よく潜り込ませた。エイブラム氏とチエスタ嬢とは大の仲良しになった。年取った製粉上司はランキン夫人からチエスタ嬢の話を聞いて、けなげにも自活の道を立てているそのか細い孤独の娘にすぐ心を惹かれるようになった。山国はチエスタ嬢には珍しかった。彼女は長年暑い平野の都会アトランタで暮らしてきたので、カンバランドの雄大で変化に富んだ風物を喜んだ。彼女は滞在中のひとときをも惜しんで楽しみたいと思った。彼女は自分のわずかな蓄えと保養中のニューヒトについて念入りに予算を立てていたので、仕事に帰った時にどれくらいの余裕が残るかということまで正確に知っていた。チエスタ嬢がエイブラム氏を友達に持ったことは幸せだった。彼はレイクランズ近傍の山についてはどんな道でも峰でも斜面でも知らないところはなかった。彼女は彼を通じて松林の中の小暗い坂道の神々しいような美しさや、あらわな岩の荘厳さや、さては水晶のように澄んだすがすがしい朝、不思議な悲しさに満ちた夢見心地の秋の午後などに親しむことができた。そんなわけで彼女の健康は変わり、心は軽くなっていった。彼女は女だけにつつましさは失わなかったが、評判のエイブラム氏に劣らず、心の底から笑った。彼らは2人とも生まれながらの楽天家だった。そして世間に対して落ち着いた 機嫌のいい顔を見せることを知っていた。ある日、知恵スタジオはお客の一人からエイブラム氏の行方知れなくなった娘の話を聞いた。彼女はすぐ駆け出して行って、鉄鋼線のそばの気に入りのベンチに腰を下ろしている製粉上司を見出した。彼は彼の小さな友達が彼の手を取って目に涙を浮かべながら彼を覗き込んだ時驚いた。おう、エイブラムのおじさん。彼女は言った。本当にお気の毒に。私、今日まであなたの小さな娘さんのことを存じませんでしたの。でも、いつかはお会いになれますわ。私、どんなにそれを祈っているでしょう。製粉上司は彼女を見下しながら、いつものようにしっかりとした微笑を浮かべた。ありがとう、ローズさん。彼は常の快活な調子で言った。しかし、わしはアグレイヤに会えるとは思いませんわい。何年かの間は、わしも、あれが不老人にさらわれたんで、まだどこかに生きているような気がしていました。しかし、もうそんな望みも失ってしまいました。きっと溺れたに違いない。そうお考えになることがどんなにおつらいか、私なんぞには想像もできませんわ。知恵スタジオは言った。だのに、あなたはそんなに愉快そうで、また、いつでも喜んで他の人たちの悩みを和らげようとしていらっしゃる。本当にいいエイブラムおじさん。本当にいいローズさん。製粉上司は微笑しながらローズの口真似をしていった。あなたの方が一層他人思いじゃないか。知恵スタジオはちょっと気まぐれを言ってみたい気持ちになった。ああ、エイブラムおじさん。彼女は叫んだ。もしも私がおじさんの娘だったというようだと、どんなに素敵でしょう。ずいぶんロマンティックじゃありませんか。そしておじさんは私を娘に欲しいとお思いにならない。そりゃあ欲しいとも。製粉上司は嬉しそうに答えた。もしアグレイヤが生きていたとしたら、わしは何よりもあなたのような娘になっていてくれることをあれのために望みますよ。それから彼も冗談に次のように続けた。仮にあなたがアグレイヤだとしたら、あなたは我々が水車場に住んでいた頃のことを思い出せないかね。知恵スタジオはすぐ真顔になって考え込んだ。彼女の大きな目は遠方の何かにぼんやりと見据えられた。エイブラム氏は彼女が急に真面目に帰ったのを面白く思った。彼女は口を開くまで長い間じっとそのまま座っていた。いいえ、彼女は長いため息をつきながらとうとう言った。水車場のことなんか少しも思い出せませんわ。私、おじさんの奇妙な小さな教会を見るまで、生まれてから粉引き場を見たことがあるような気がしませんわ。もし、私があなたの娘なら思い出せそうなもんですわね。そうじゃなくって。私、なんだか悔しいようよ、エイブラムおじさん。わしもそうです、とエイブラム氏は彼女に調子を合わせていった。しかし、ローズさん、もしもあなたがわしの小娘だったことを思い出せないとしたら、当然、誰か他の人の子だったことを知っていそうなものだね。もちろん、あなたはご両親のことを覚えていましょうね。ええ、ええ、私、両親をよく覚えてますわ。ことに、父なんかは、父はまるであなたとは違ってましたわ、おじさん。私、本当に冗談を言ってただけなの。さあ、もうたんとお休みになったでしょ。あなたはお昼からマスの泳いでるのが見える池へ連れてってやるとおっしゃったじゃないの。あたし、まだ マスを見たことがないんですもの。ある午後、日も傾いてから、エイブラム氏はただ一人で古い水車場へ出かけた。彼はよくそこへ出かけて行って、道の向こうの田舎屋に住んでいた頃の追憶に浸るのだった。月日は彼の強い悲しみを和らげて、彼はもはやその頃の記憶を苦痛とは思わなくなっていた。しかし、エイブラム・ストロングが9月の午後、ラムズが毎日黄色い巻き毛を振り立てて駆け込んできた場所へ座るとき、彼がレイクランズで常に見せている微笑も、さすがに彼の面から消えるのであった。製粉上司は回り回った急な道をゆっくりと登っていった。樹木が道端に迫って影を出していたので、彼は帽子を手にして歩いた。右手は柵になっていて、その上をリスが面白そうに駆け回った。斜陽は石に開けた山峡に薄金色の光を注いでいた。アグレイヤがいなくなった思い出の日も、あと数日で巡ってくる9月の初めである。半ば山伝に覆われた古い乗車水車は、時間を漏れる暖かい陽光をまだらに受けている。道を隔てた田舎屋はまだ立っているが、おそらく冬の嵐の吹く頃には倒れているだろう。その家にはいっぱい朝顔やひょうたんのつるが張って、とは一つの蝶つがいで持っている。エイブラム氏は水車場の戸を押し開いて静かに入っていった。そして不審そうにじっと立ち止まった。彼は中で誰かの悲しそうな泣き声を聞いたのである。見れば、チェスタ嬢が薄暗い回収席に広げ持った手紙の上にかがみながら座っているのだった。エイブラム氏は彼女に近づいていって、彼のがっしりとした片手をしっかりと彼女の手の上に置いた。彼女は顔を上げて、口の中で彼の名を呼び、続いて何か言おうとした。お待ちなさい、ローズさん。製粉上司は優しく言った。強いて口を聞かなくともよろしい。泣きたくなった時には、静かに泣いているのが一番いいんだから。彼自身、多くの悲しみを経験してきたこの老いた製粉上司は、他人の悲しみを取り除くことに、まるで魔術師のような腕を持っているように思われた。シエスタ城の泣きじゃくりはだんだん収まってきた。彼女はすぐに無地の縁を取ったハンカチを取り出して、エイブラム氏の大きな手の上に落ちた一二滴の彼女の涙を拭き取った。それから顔を上げて涙を浮かべたまま微笑んだ。シエスタ城はエイブラム氏が彼の悲しみの中にも微笑むことができるのとちょうど同じように、彼女の涙がまだ乾かぬうちに微笑むことができた。そうした点において、二人は大変よく似ていた。製粉上司は何も聞かなかった。しかし、チエスタ城の方からやがて話し出した。それは若い人たち自身には常に重大なことのように思えるが、それを聞く彼らの年長者の方では、階層的な微笑を禁ずることができないような世間並みの話なのである。こういえば大体想像もつく通り、つまり恋愛問題なのである。アトランタに一人の非常に善良な立派な青年があって、彼はアトランタは愚か、北はグリーンランドより南はパンタゴニアに至るまでどこを探しても、知恵スタジオに勝る人はないと考えたのであった。彼女は彼女が読みながら泣いていた手紙をエイブラム氏に見せた。それは善良で立派な青年によって書かれた恋文らしく、男らしく、優しく、そしてやや最上級的な熱烈なものだった。彼は知恵スタジオとすぐ結婚したいと書いていた。また彼女が3週間の旅に出てからの彼の生活がいかに耐え難いものであるかを訴え、 彼の申し込みに対する彼女の即答を要求し、もし承知という返事であれば、不便な狂気鉄道くらいはものともせず、直ちにレイクランズへ飛んでくるとも書いていた。
これで、一体、どこに心配することがあるんだろうね。
セーフン上司は、手紙を読んでしまうと、そう聞いた。
私は、その人と結婚することができないんです。
チエスタ嬢は言った。
あなたは、その人と結婚したいんですか？
ええ、私、彼を愛してますわ。
チェスタ嬢は答えた。
でも、そう言いかけたまま、彼女は頭を垂れて、またすすり泣き始めた。
ねえ、ローズさん。
セーフン上司は言った。
秘密があれば打ち明けなさい。わしは別に詮索はせんが、わしを信用してもらってもいいと思うとる。
あたし、おじさんを信じてますとも。
チエスタ嬢は言った。
なぜあたしがラルフの申し込みを拒絶しなければならないか、そのわけを申しますわ。
あたしは誰でもないのです。
わたしはなさえない人間なのです。あたしの名乗ってる名は嘘の名なんです。
ラルフは名門の出です。
私は心から彼を愛していながら、彼のところへ行くことができません。
これはどうしたこった？
エイブラム氏は言った。
あなたは両親を覚えていると言ったじゃないか。
それになぜ名前がないなどと言うんです？
わしにはどうもわからん。
私、本当に、親たちを覚えています。
チエスタ嬢は言った。
よく覚えてますわ。あたしの最初の記憶は、どこかずっと南の方で、あたしたちが暮らしていた時のことですわ。
あたしたちは幾度も違った町や州を移って歩きました。
あたし、綿も摘みましたし、工場で働きもしました。
そして、ろくに食べもせず、気もせずに暮らしたこともたびたびでしたわ。
お母さんは時々あたしをよくしてくれました。
しかし、お父さんはいつもあたしをひどくし、打ったりなんかしました。
なんだか親たち二人とも怠けてばかりいて、住まいも落ち着かなかったようです。
あたしたちがアトランタの近くの川沿いの小さな町に住んでいた頃のこと。親たちは大喧嘩を始めました。
そうして彼らがお互いに罵り合い、脅し合っていた時です。
ああ、エイブラムおじさん。私には人の妻となる権利もないということが分かったのは。
ね、お分かりでしょ？私には名前さえなかったのです。
私は誰でもなかったのです。
私はその晩逃げ出しました。私はアトランタまで歩いて仕事を見つけました。そしてローズ・チエスタと名乗って今日まで自活してきました。
これで私がなぜラルフと結婚できないかというわけがお分かりになったでしょ？
でも、私どうしてもこんなことをラルフに言えませんわ。
この場合、エイブラム氏が彼女の悲しみをつまらないことだと言ったのが、いかなる同情よりも、憐憫よりも効き目があった。
なんだ、チェスタさん。それだけのことか？
彼は言った。
つまらない。
わしはまた何かもっと困ったことがあるのかと思っていた。
もしその青年が、いやしくも男であるなら、あなたの家計などは爪の赤ほども気にかけないでしょう。
ローズさん、わしは受け合って言うが、彼が愛しているのはあなたその人じゃ。だから、わしに今話した通りのことを彼に言っておしまいなさい。きっと彼はそれを一生に伏してしまうばかりか、あなたをそれがために一層よく思ってくれるでしょう。
あたし、 とてもそんなことは言えません。
チエスタ嬢は悲しそうに言った。
そして決して彼とまた他の誰とも結婚しないでしょう。私にはそんな権利がないのです。
その時彼らは日の照った道を長い影が動きながらやってくるのを見た。続いてそれと並んで短い影が現れた。そして間もなく二人の見知らぬ人の姿が教会に近づいてきた。長い方の影はオルガンの練習に来たオルガニストフィービ・サマズ嬢だった。短い方の影は12歳になるトミ・ティーグで、その日は彼がフィービ嬢のためにオルガンのポンプを押す番だった。彼はむき出しの足指で誇らしげに道の埃を蹴ってきた。ライラックの枝花模様のサラサの服を着て、両耳の上に几帳面な巻き髪を垂れたフィービ嬢は、エブラム氏に丁寧に会釈をし、チエスタ嬢に向かって儀式ばって巻き髪を振った。それから彼女と彼女の助手とは急な階段を2階のオルガン台へと登っていった。エイブラム氏とチエスタ嬢とは夕闇の迫ってくる土間からまだ立ち去ろうとしなかった。彼らは目前としてあたかも明明の記憶を一心にたどっている様子であった。チエスタ嬢は頬杖をついて遠くを見据えながら腰掛けていた。エイブラム氏は隣の座席に立ったまま思いに沈みながら入り口越しに道路と荒れ果てた昔の住まいとを見つめていた。たちまち彼は20年の昔の光景の中に身を置く思いがした。というのは富がポンプを押し、フィービ嬢が空気の加減を見るためにオルガンの低音部をじっと押さえたからである。エイブラム氏の目の前にはもはや教会はなかった。その小さな木造の建物を揺るがす深いうなりはオルガンの音ではなくて製粉機の響きであった。彼にはどうしてもあの古い乗車水車が回り、自分が再び粉まみれの陽気な山の水車屋さんになったとしか思えなかった。その上、ちょうど夕方になったので、間もなくアグレイヤが甘色の髪を振り立てながら、よちよちと道を横切って、彼を夕食に呼びに来るように思えてならなかった。エイブラム氏の目は、じっと彼の昔の住まいの破れたドアの上に注がれた。それから、さらに一つの奇跡が起こった。頭の上の2階には、麦粉の袋が長く並べて積んであった。多分、その一つにネズミがいたのであろう。とにかく、オルガンの底力のある響きが2階の床の隙間から麦粉を振り落とした。そして、エイブラム氏を頭から足の先まで粉で真っ白にしてしまった。その時、年取った製粉上司は通路まで歩き出して腕を振りながら昔歌った粉引き歌を歌い出した。車が回って子が引ける。こまみれ粉屋は上機嫌。そして奇跡はさらに奇跡を生んだ。チエスタ嬢は彼女の座席から身を乗り出し、顔色は麦粉のように真っ白に血の気を失い、目を大きく見開いて、白日夢を見る人のように、エイブラム氏を見つめていた。彼が粉引き歌を歌い出したとき、彼女は彼の方へ手を差し伸べた。彼女の唇は動いた。そして夢の中で人を呼ぶように言った。父ちゃん、ダムズをお家へ連れてって。フィービ嬢はオルガンの低音弦を押さえていた指を緩めた。しかし彼女の仕事は立派に成し遂げられたのであった。彼女の弾いた音色は閉ざされた記憶のドアを打ち落としたのである。そしてエイブラム氏は一旦失われたアグレイヤを再び固くその腕に抱きしめていた。
読者諸君にして、もしレイクランズの地を訪れられたならば、この物語についてもっと聞かれるところがあろう。人々は後に至って、この物語のつながりがいかにたどられたか、また、宿なしのジプシが彼女のあどけない美しさに惹かれて、あの9月の日にアグレイアを盗み去ってからどうしたかというようなことを読者諸君に語るであろう。しかし、それは諸君がイーグルハウスのポーチにゆったりと落ち着かれた時の楽しみにしておいていただきたい。その時にはいくらでもゆっくりと聞けますから。で、私の話はヒービー城の弾いたオルガンの低音がまだ静かに余韻を残している間にやめるのが一番いいように思われる。しかし私にはこの物語で一番美しいと思われるところがまだあるから、それだけを書き加えておこう。それは彼ら親子が口も聞けないばかりの喜びに浸りながら、長い黄昏の中をイーグルハウスへ帰る途上のことであった。お父さん、娘の方が少し恥ずかしそうに、そしてまだ信じきれないと言った様子で言った。あなたはたくさんお金を持っていらっしゃる？
たくさんだって？
製粉上司は言った。
そうだね。
それは程度問題だね。お前がお月様なんぞのようなものを買ってくれとさえ言わなければ、まあ、たくさんお金があると言ってよかろうね。アトランタへ電報を打つのは、ずいぶんお金がかかるでしょうか。これまでつましく暮らしてきたアグレイアが聞いた。
ああ、そうか。
父は軽いため息をつきながら言った。ラルフに来るように言ってやりたいんだね。アグレイアは父を見上げて、静かに微笑んだ。あたし、彼に待ってくれるように言いたいんです。彼女は言った。あたし、やっとお父さんを見つけたばかりですもの。だから、しばらく、お父さんと2人きりでいたいの。待ってもらいたいと言ってやりますわ。